ここからは郷田と
重村が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストに NPO 法人 GAM の内田邦子さんと竹和香織さんにお越しいただきました。日頃の団体の活動やイベントについていろいろお聞きしていきたいと思います。内田さん、竹和さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではもうね、ガムさんベテランの団体さんなんですけど、この番組にはお久しぶりの出演ということなので、まず NPO 法人ガムさんがどのような団体かご紹介いただけますか。
はい、NPO 法人ガムってね、なんかチューインガムみたいですけど、子供たちにはチューインガムちゃうねんよって言って、優雅の側に、はい、夢って書いて、はい、雅の夢ってことでガムっていう団体なんです、
はい。
で何やってるかっていうと、はい、まあ、あの日本の伝統楽器、はい、和太鼓をみんなに知ってもらおうと、
はい、
まあ、今のところ和太鼓だけなんですが、はい、他にもいろいろね伝統楽器があれば紹介していこうかなという、はい、団体なんです、
うん、ね。なんかもう活動長いですけど何年目ぐらいですか。
そうですね、13年ぐらいかな。
13年目。
あ、もうちょっとかな。
もうちょっと、
みやびっ子を作る前16年ぐらいですね。
あ、内田さん最初からおられたんですか。
そうですね、立ち上げメンバーです。
うーん、もうね長いですよ
ね、
うん、結構ね、寝屋川とか平方とか、まあ、中心にしながら結構いろんな活動をされてるっていうことですよね。
そうですね、
はい、
はい。現在ですね、いろんななんかたくさんグループがあるみたいなんですけども、メンバーはどれぐらいいらっしゃるんですか。
NPO 法人ガムの正会員は少ないんですけれど、はいはい、それには団体会員、はい、和太鼓みやび、はいはい、子ども和太鼓チームみやびっ子がぶら下がってるんで、はいはい、全体で100人ぐらいいますね。
結構な大所帯ですよね。なんかね、この NPO 法人ガムさんっていうのと、あとそれ以外にその実際に演奏するチームがね、みやびっ子さんとかみやびっていうチームがあるんですよね、和太鼓みやびっていうね。でそこの、まあ、演奏するチームがいろんな講座で、講師をされたり、それからコンサートの、ね、演奏されたりということで活躍してる感じなんですね。
そうですね、
はい。全体的にあれですかね、やっぱり男性が多いんですかね、女性が多いんですかね。
やっぱり女性が多いですね。
あ、そうなんですか。なんかこうね、和太鼓やと力強いイメージがあるんで、うん、男性がするのが多いかなと思ったら、結構最近は女性の方も多いですか。
うん、女性の社会進出がね、うん、やっぱ盛んなんでね、男性はもう働いてもらってお金を稼いでもらって、
なるほど
社会貢献は女性にな
るほどそうか。なんかじゃあ本来女性の方のこう大人の演奏者の方もやっぱ多いんですかね、内田さんみたいに。
そうですね、みやびのメンバーも女性が多いですね。
みやびっ子は男の子も、
みやびっ子は、
うん、結構いらっしゃいますか。
男女比は同じぐらいですね。
年間通しては主にどんな活動されてますかね。ずっと演奏の練習ばっかりじゃなくて、いろんなところに
いろんなイベントに、はい、枚方でしたら多文化のね、うん、はい、フェスティバルとか、
はい、
結構出てますし、はい、まあ、自主コンサートもしてるし、
はい、
まあ、呼ばれたらどこでも行くという感じで、
ね、枚方の市民活動支援センターで毎年ちょっと委託やってますけども、ルスカテ児童会室のね、夏休みの、
そうですね、
はい、ちょっと教えに行ってくれるっていうのもちょっと来ていただいたりしてますよね。
そうですね、学校の方の留守家庭で呼ばれた、ね、うん、時に行ってます、
うん、
なるべくね、いろんなこう、うん、子どもたち、うん、大人も含めていろんな人に太鼓を触ってもらうっていうのが目的なんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね。だから、まあ、日本の中でいろんなね、あっちこっちで 災害ですか、
うんうん、
起こってますけれども、もちろんいろんな被災地の方へも出向かれていらっしゃるんですよね。
そうですよね、
うん、
まず神戸でね、うん、阪神淡路大震災で震災があった時に、はい、まあ、全国の太鼓打ちが神戸、うん、大阪に向かって、うん、鎮魂と希望の太鼓、
はいはいはい、
ということで太鼓をね1月の17日に叩こうやないかというイベントがあったんです、
うん、
それの流れで今度はお返し、うん、東北であった時にはやっぱり東北の方に向かってみんなで頑張ってなってことで、
うん、全国の太鼓打ちが、
そうですね、
わあ素晴らしいですね、
やっぱり太鼓ってなんかこう音階とかね、そういうのはないですけど、その ものすごいその振動っていうんですか、うんうん、こうズンズンってきますよね、うん、特に和太鼓は響きがすごくありますよね、
うん、そうなんです。だから自分たちの気持ちを入れて伝えられる楽器なんで、
うんうんうん、なるほど。なんかね、留守家庭の時も私も何回か、はい、あの授業の時も見せてもらいましたけど、鎮魂のね太鼓っていうことで、うん、あの被災地に届けっていう、
そうエールをね送る
の、はい、エールを送りながらあの演奏するのすごい印象的なんですけど、うんね、まあ、あの去年でしたらやっぱ熊本だとか鳥取も地震ありましたけど、
そうですよね、
やっぱりあのそういう被災地への慰問活動も、うん、積極的に行っておられるんですよね、
はい、
うーん、
今年、うん、熊本に行く予定なんです。
ああそうですか、はい、なんかやっぱり被災地行かれたらどんな感じですかね、皆さんやっぱり喜んでくださいますかね。
そうですね、あのまあ現地にその保存会とかもありますし、はいはい、そこと交流したり、
なるほど、
であの、実際まだ仮設の住宅に行ったり、その仮設とかな小学校、あの統合してる小学校なんかに行ったり、
まあ、太鼓は心に響くからなんか元気が出そうですね。
そうですね、でまた向こうで叩いてもらうとかね、
体験で、
体験で
なんか東北のね、なんか私もあの東日本大震災以降、はい、東北に何回か行かせてもらいますけど、何かあるたびにやっぱりあの東北の方って結構太鼓叩かはるイベント多かったんで、まあ、そういうところとまた交流されたり、ねね、一緒にされるっていうのはすごい意味があるような気がしますね。なんかねチラシとか見てたらね、和太鼓生演奏をお届けしますっていうチラシもちょっと見たんですけど、なんかこれもご要望があったら、宮城さんが、生演奏、
そうですね、
やっていただけるっていうことなんですかね。
そうですね、あの普通の自治会とかお祭りなんかもそうですし、小学校の音楽の鑑賞会とかね、
なるほど、
そういう時になったら子どもたちにみんな聞いてもらえるし、
なるほど、昔は結構多分枚方でもどこでも地域にそういう 和太鼓を叩く会とか叩かれる方多かったと思うんですけど、今ちょっとずつねやっぱりそういうのが減ってきているので、ご要望も多いんちゃうかなとかちょっと思ったんですけど、
まあね、うん、あの呼ばれてるうちが花かなと思って
なるほど。なんかねやっぱ小学校でも今和楽器っていうんですかね、の授業が多分入ってきてるので、小学校からの依頼も多いかなとちょっと思ったんですけど、
そうですね、だから、積極的にまあ、ね、依頼があれば行こうかなと思っているので、どんどん言っていただければ。
そうですね、はい、なんかやっぱり本格的な、私も何度も聞かせてもらいましたけど、はい、やっぱ本格的なっていうか、なんかもういつも聞くたびにここ心に響くっていうか、いろんなところに響く感じの、演奏を聞かせてもらえるので、やっぱ本格的なこういう演奏は小さい子どものうちから聞くと、なんかいいなって思うんですけど、
男の人が映ってますけど、
はい
はい、大人ですか、高校生ですか、
高校生ぐらいの子もいらっしゃいますよね、なんか、
そうですね、一応宮城は高校生以上なんで、学生の子もいますし、で、まあ、講座の方は、年配の方でも、
はいはいはい、
大丈夫なんで、
なるほど、
はい、
またちょっとね後半でもその講座とかなんかお教室の様子もちょっともうちょっと詳しく聞けたらなと思ってます。
そうですね。
はい。重、はい、村と合田がお届けしている我が町の NPO のコーナー。本日ゲストにお迎えしている NPO 法人ガムの内田邦子さんと竹若織さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。